桂福伝の
虫眼鏡ネット。皆さんこんにちは、虫眼鏡ネット始まりました。
いやいやいや、もう30回に近づいてまいりました。
28回目でございますよ。
これはすごいですよ、28回目。
はい、
ね、
また頑張っていきますのでよろしくお願いします。
大丈夫か、大丈夫か、はい、こんな不景気で。
はい、はい、今回はですね、
はいはい、
滋賀県大津市にあります装備ホールさんにお邪魔をいたしました。
良いホールでした、なんかね、あの神戸の偉人館だとかね、うん、昔の宝塚とかね、はい、そういうもの、あるいは鹿鳴館、そういった香りがしますね、
なんかと言ってすごくこうハードルが高いホールじゃないですよね。
大きないしね、
すごく身近にある素敵なホールということで、うん、はい、今回はこの装備ホールさんの魅力に虫眼鏡ネット。はい、今回お話を伺いましたのは音楽ホール装備の影山春彦さんです。
とってもええ響きのホールで、声出しがいのあるね、ホールなんです。ほんでね、もうあの藤原芳恵という昔日本を代表するテナーの方が来られたわけですが、 SP レコードとかね、それ昔のレコードに、蓄音機のレコードとかに吹き込まれてるんですよ。うん、そういった人たちの声質がね、合いそう。うん、だから、マチボワ、マチボワ、マチボワ、マチボワ、マチボワ、マチボワ、ジャバジャバってこう、そういうのをね、
いやいやいや、
鹿鳴館とかね、なんかそういう昔の、はい、なんか偉人館とかさ、そんな雰囲気よね。
それね、だからその声楽のそういう演奏会ももちろんありますし、うん、いろんな楽器の演奏会もありますし、ね、クラシックのね、
バイオリン、
はい、そういう、うん、あのいろんな音楽が聴けるっていうような。
いいですよ、皆さん地域の方に回されてるんですな。
そうそうそう、地域の皆さんもご利用されているし、中には落語会もあったりとかするらしいんですよ。
すごいですよ、
で、まあ、このホールに歴史ありということで、うん、まずはその前史といいますかね、
どういう風にできたの、
はい、そのお話、はい、聞いてください。
あの私のひいじいさんは広島やったんですけれども、どうも戦争の時に東京の九段というところに出向で行きなさいと言われたようです。その後そこから大阪に住みます。で、祖父から私の母も大阪です。大阪で生まれます。第二次世界大戦の時にそこ家焼かれてしまいまして、この大津へ引っ越してきよったんです。で、私はこの大津で生まれました。祖父は手先の器用なじいさんで、大阪の阪神百貨店、この中でネーム屋さんを始めようんですね。で、この刺繍のネームです。で、それにお洋服によく使うあのボタンホールみたいな、このボタンの穴を開けたりするね、機械があるんですよ。そういうのも持って阪神百貨店で、そのネーム屋さんをやってました。
はい、あのここまでのところだとまだ、うん、音楽とは全然ね、関係のない話なんですけど、
どこでこう結ばっていくのかですが、
実はこのご両親、
はい、
ね、今まではこうおじいさんの話でしたけれども、はい、ご両親がこの音楽と関わってくるということで、うん、このあたりのお話どうぞお聞きください。
私の祖父はネーム屋さん、うん、で、大阪で生まれた母はもうあの若い頃から、音楽の畑でした。クラシックの声楽の世界で生きてきました。で、今でいう大阪音楽大学、当時は大阪音楽学校というたらしいですが、そこに入りました。で、そこであるドイツ人の、 あの音楽の先生にこう巡り合うわけです。で、そこで、ドイツリートっていうらしいんですが、ドイツの歌の勉強をその先生についてずっと、やってきました。で、私の父も、大阪音楽学校で、そこで、まあ、父と母は巡り合うようです。で、父はその後学校出た後、大阪の JOBK、 あの NHK ですね、そこの、大阪放送管弦楽団というところで、バイオリンの演奏活動をあのやり続けます。ですので、この繊維の会社というのは祖父が作って、うんうん、祖父がずっと やり続けていた。で父母は音楽の畑ですから、まあ、あまりその繊維の関係にはタッチしなかった。それが最初です。
お父様がバイオリニスト、うん、はい、でお母様が声楽家と、
は
そういうご両親のもとに生まれた、ね、じゃあこの影山さん、
はい、
この影山さんはじゃあどうなのか、
どうなのか、
はい、
では何をされていたのか、
はい、じゃあお聞きください。
高校、まあ、大学行かせてもらいましたが、残念ながらその繊維とは違う初めは世界だったんです。で卒業するときに、あのお前どうすんねん、このまま繊維の仕事せえへんのかって言われまして、あほんなら、まあ、ある仕事もあることやし、なら、ね、繊維の仕事するわということになって、大阪本町の繊維の、総合商社のようなところに勤めます。
ご両親がこの音楽の専門家、
そうそう
なので影山さんも音楽をなさったのかと思うと、これはまた違うんですよね。
そうなんですね。
繊維のお仕事、
そうらしい。でもなんか子供の時にはバイオリンをちょっとやってられたんですよ。
でもなかなかお父様が
厳しかったんやねちょっと挫折ということで、
でじゃあこの次、このホールにどうやってつながるかっていうことなんですけれども、影山さんのお宅っていうのはもともと大津駅の近くにあったそうなんですね、うん、
はい、
ところがここが市街地再開発ということで、あの立ち退きのエリアになっちゃったと。
これや、それがなぜ、やっぱりね、あれですよ、ロマンがねこう糸を引いてるんです
ね、
ロマン。
まあまあこの普通だとこの影山さんのお仕事が繊維のことなので、ね、まあ、繊維の会社、うんうんうん、それをまあそこでね新しいところで立ち上げようかっていうようなことですけれども、うん、はい、そうはならなかったんですよね。
そうなんですよ
ね、このやっぱりお父様お母様のこの音楽の、
う
ん、
そうロマンが、
ロマンと、
ロマンが引っ張るんですよ、ね、
これがどういうふうにつながっていくのか、うん、お聞きください。
そんな会社するんやったら、あの何かあの音楽に関係するものをやっていければいいねっていう話が出ました。実は父は一番最初その話した時には看護編で亡くなったもんで、もうギリギリの段階やったんですよ。それで父が亡くなってから母はある時突然にヨーロッパのザルツブルグにちょっと行くぞって言いましてね、ホーエンザルツブルグ城とかいうなんか、うん、あの古いねお城があるんですよ。大きな大きな岩山の上にお城がありまして、そのお城の中に小さなええ感じのコンサートホールがあるんです。それをどうも見せたかったらしいんですけども、弦楽四重奏か五重奏やったかの演奏会があって、それを聞かせられたというか聞く機会があったんです。ですごく感じが良くて、で何が面白いかって言いましたら、聞きに来るお客さんがちゃんとねお洋服もね綺麗にして、ね、音楽を楽しむっていうね、あのこう形がなんかもうそこにあるんですよ。でこれいいなって思って、その旅行から帰った。それから数年のうちに何か建物の中に音楽できるところがあればいいなって、そのきっとこの記憶を残させておこうと思いよったんでしょうね母は。で あんなんやったらええな、やったらよっしゃそれしようよってそれで、まあ、実はやることになりました。
はい、こうして1996年にこのホールができました、う
ん、いや新しいって言えば新しいですよ。最近って言えば最近やけども、なぜか明治の香りがするシャンデリアなんかもあったったったして、
ね、うん、あのそのヨーロッパに行かれた時に、ね、あのお母様が買ってこられた、
かなりぶっ飛んだお母さんやったみたいですね
そのシャンデリアが、うん、ホワイエがありましたね、このホール
で。すごいよ、
そこにこう飾られてるという
雰囲気最高やねんで皆さん
ね、本当に本当に、うん、もう入り口のところから、
あ妙にね、うん、あの箱物に作られたホールなんか全然もう足元にも及ばないぐらいの、
すごくね雰囲気で、まあ、木造なんですよね。
そう、
この木造にも実はこだわりがあって、
音するねん、
この自然の音っていうのにこだわって作られた、うん、ということなんですけれども、でもこのほら影山さん、うん、一方でやっぱ繊維のお仕事されてるじゃないですか。この繊維とホールこの両立なかなかやっぱり 大変だったようで、
大変やん、
ね、まあ、この話をお聞きください。
繊維の仕事をしながらホールをする、ホールの仕事をしながら繊維の仕事をする、この2つでもっておそらくなんとかかんとか今まで来れたっていうのも事実です。これ多分一つだけやったらかなり厳しかったと思います。はい、ですのでこう両方ともがうまい相関関係といいますかね、この関係を作ることができたと思っています。
まあ、この経営というのはね、なかなか大変なもので、まあ、融資を受けてもちろんこれでホール建てられたわけですけれども、うん、はいはい、この返済し終えたそれされた時には本当に嬉しかったとね、
ほんまですね、言うてありましたね、なお母さんがねやっぱり情熱あったんですね、
このやっぱお母様の存在っていうのがもう欠かせないということで、うん、もうお母様の思いがね、
詰まってる、
今でも90歳を超えてお元気ということで、
ホールにちょくちょく来られるそうですよ、ちょっと階段が ね、はい、なんていうか螺旋っていうか、木状、あれがすごくいいんですよ、僕たちはいいんだけれども、まあ、確かに車椅子の方とかね、大変だと思うんですよ、でもあのホールはね、ぜひね、誰かエレベーターの火を出してくれませんかほんまに。
まあでも、お母様にとってはリハビリだと、おっしゃっていました、ね、はい、まあ、そのお母様の思いね、このホールにどういうふうに生かされているのかといった、そのようなお話も伺いましたのでお聞きください。
これ母のことはそのままですけれども、心出す人を育みたいっていう思いを前に出しています。私たちにとって嬉しいのは、中学高校の時にここで公開レッスンっていうその授業があるんですよ。ある先生がここで音楽を生徒さんに教えます。その教えているその姿、その内容をお客さんに入ってもらって、お客さんがそのレッスンを聞くという、そういうのをやりました。そうするとですよ、その今からもう20年ぐらい前にやってくださったあるピアニストの先生がいらっしゃいましたが、その先生についてた、もうこれも泣けてくるんですよ、その当時その先生についてた中学高校生やった生徒さんたちがですよ、今や学校を出て社会で音楽を教えるようになって、ここでまたレッスンをしてくださるんですよ。それ本当に嬉しいね、こうなんていうかね、ずっと時のつながりって申しましょうか。おしめがねっそ
ここまでお聞きいただきましたけれども、この装備ホールさんね、ぜひ皆さん訪問してほしいですし、
そうですね、
ご利用もぜひしていただきたいですよね、電話番号申し上げますね、077-524-2334、077-524-2334番です。ホームページにもありますので、ぜひね覗いてみていただければと思います。はい、ここまで本当にね、影山さんにいろいろいいお話をね伺いまして、全部聞いていただけないのがちょっと残念なんですけれども ね、
はい、まあ、やっぱり、中島みゆきさんの糸という歌を思い出しましたね。人の糸ですよ、縦の糸横の糸とあって、そこに音楽芸術という糸がね重なるという、そういうことを感じられるホールですよ。
ラストにね、ちょっとそういったお話させていただいてますのでね、お聞きいただければと思います、
はい、糸を紡ぐ、音を紡ぐ、人を紡ぐってことで一緒ですわ
なんて嬉しい。実はここでこの数ヶ月のうちに演奏会をするピアニストがいます。その人は紡ぐという言葉を使って演奏会をやります。
そうですか。
はい、紡ぐ、まさにその通りです。で、スタートしたら終わるまで仮に音がなかっても進むんですよね、これは物を作る上でも同じだと思うんですよ。物を作り出して途中でやめた言うたら完成になりませんよね。
時間芸術ですよね、音楽って。その刺繍っていうのは、その時間芸術と形にしたら一緒なんじゃないですか。
実は刺繍っていうのは 一筆書きなんです、うん、なんでや言うたら糸は一本なんですよ。
そうですね、
糸の色が変わったら当然二本になりますけども、うん、一色で表現するところはずっと一本の糸がつながってます、うんうんうんうん、ところがそれが太くなったり細なったりするいうのは一本の糸をずっとこうサテンでたぶらせたりね、それから一本の糸だけをシューッとまっすぐ走る、ランニングでステッチでまっすぐ走らせたりする、その違いでもって太かったり細かったりするわけで、でもそれは全部一本の糸で構成されておりますよね。
完全に音楽ですよね。
ああ